先生、親御さんでもこの手足口病を感染するという方多いですよね。本当に痛くて歩けないとか、思うようにお話ができなくなるとか、そのできる部位によっては苦しむようですけれども、こういった感染を防ぐことというのも、まあ、後にお話しいただきますけれども、何かコツというかポイントはあるんでしょうか。
はい、多くの人は手足口病を小さい時にかかっているんですけれども、何種類か手足口病を起こすウイルスがいるので、小さい頃にかかっていないタイプのウイルスが流行ると大人の方にも症状が強く出ることがあります。どうしても小さいお子さんの世話をしている親御さんというのは、感染のリスクが高くなるんですけれども、やはり一つ一つの作業のたびに手洗いをしっかり行うことを心がけてもらえるといいと思います。
先生、喉の痛みが強く出るということは、本当に親としては栄養をつけさせたいので、ご飯を食べさせたいけれども、なかなか食べてくれないという、こういう悩み、ジレンマがあるんじゃないかと思いますが、何かアドバイスはありませんか。
はい、基本的には口や喉の痛みがあるときは刺激の強いものは避けてほしいんですけれども、少し糖分の入ったジュースなどを与える親御さんも多いと思います。その中で柑橘系の果物のジュースなどはかえって痛がってしまうこともあります。優しい味の飲み物を選んであげること、また味の濃すぎないスープなどは栄養面でもおすすめです。
はい、喉越しのいいもの、喉に痛みが強く出ないものをこう工夫して少しずつでも食べていってほしいものですね。はい、先生、お父さんお母さんの気持ちになりますと、高熱への恐怖、特に熱性痙攣などを経験しているお父さんお母さんにとっては心配でしょうがないと思うんですが、熱に対しては何か新米パパさんママさんにアドバイスしていることはありますか。
はい、熱は体がウイルスと戦っているサインですので、基本的には熱を下げなくちゃいけないということはなくて、熱を下げる治療は不要ではあるんですけれども、ただお子さんが辛そうにしていて、なかなか眠れない、食べられないなどという時には、適宜熱冷ましなどのお薬を利用してあげることも必要です。
髄膜炎、脳炎、心筋炎という重い合併症が起こることもあるというこのお話をいただきましたが、この言葉というのがぐぐぐっとこう胸に響いてくるわけなんですけども、はい、実際命に関わることというのはないんですか。
はい、やはりこういった重い合併症が起こった場合には命に関わることもあります。ただ、そういった合併症は非常に稀です。熱が高いということだけで、それを過敏に心配する必要はありませんけれども、熱がちょっと長引いているとか、先ほどお話ししたような、ぐったりしている、頭痛が強い、何度も吐いているなどの症状があるときには、早めに医療機関に相談してください。
ね、まれにこうぐったりして意識のこう障害があるように感じる時もありますけれども、そういった時には迷わず医療機関を受診するということで判断は間違っていないんですね。
ご家族の方、お家で熱が高くて、辛そうにしているお子さんを目の前にするといろいろと心配があると思いますけれども、判断に迷う時は、小児科を受診して相談するようにしてください。
熱が高い時に氷枕などを使って体を冷やすというお話がありましたけれども、熱が高い時に体を冷やすそのポイントというのはあるんでしょうか。
はい、まず熱が上がり始め、熱が体の中心は熱いけれども手足が冷えていることがあります。そんな時は、かえって、体を冷やさないようにしてあげてください。手足も暖かくなって、熱が上がりきった時には体の中心部を冷やしてあげます。場所としては首の後ろや脇の下、足の付け根などに冷たい氷枕、アイスパックなどを当ててあげると効率的に体温を下げてあげることができます。
先生、この三大夏風邪と言われる今伺った3つの病気以外に何か気になるところはありませんか。
はい、 冬の代表的な感染症の一つに RS ウイルスの感染症があります。その流行が始まる時期は年々早まっており、実は今年もすでに報告数が増えています。 RS ウイルスは熱、鼻水、咳などのいわゆる風邪症状の原因となるウイルスの一つです。ほとんどの人が2歳までのうちに1回はかかるとされています。初めての感染後も何回も感染を繰り返します。軽い鼻風邪の症状で終わることも多いのですが、中には細気管支炎や肺炎を起こし症状が重くなる場合もあります。特に生後6ヶ月未満の赤ちゃんでは重症化しやすいので注意が必要です。 RS ウイルスの感染は0歳児や症状が重く入院が必要な場合にはインフルエンザウイルスのように迅速検査で確認することができますが、1歳以上のお子さんや成人の軽い風邪症状の場合には検査をすることはありません。 RS ウイルス感染と知らずに過ごしていることが多いです。感染経路は飛沫感染と接触感染です。鼻水や咳の症状がある場合は小さな赤ちゃんや感染に弱いお子さんにはなるべく接触しないようにしましょう。接触する場合はマスクをつけ、流水、石鹸での手洗い、アルコールでの手指消毒を行いましょう。また子どもたちが共有するおもちゃや手すりなどよく触れる場所はこまめに洗ったり拭くようにして、次亜塩素酸ナトリウムやエタノール消毒を行いましょう。
先生、 RS ウイルスにつきましてはこの番組でも冬の時期にお話を伺ったことがあるんですけれども、冬だけではなくなんかどんどん年中に近づいてませんか？
はい、そうなんです。今は冬夏関係なく RS ウイルスが流行を見せています。
このウイルス重症化しやすいということでしたけれども、どういった特徴があるんですか？
基本的には RS ウイルスの感染症は、軽い風邪のウイルスなんですけれども、やはり小さいお子さんですとか、もともと心臓の病気があるとか、小さく生まれた、それから呼吸の機能が弱いお子さんなどでは重症化しやすいと言われています。
今もう8月も下旬に入ってまいりましたので、また気になる時期になってきたわけですね、
はい、
ということは本当に強い体を作るということは大きなポイントになってくるわけですね、日頃からの。
はい、そうですね。
それでは荒谷奈美先生からまとめのお話をいただきます。
今日は夏に気をつけたい子どもの感染症を取り上げ、感染予防策についても触れました。子ども、特に小さなお子さんはどうしても様々な感染症にかかる機会が多いものです。普段健康なお子さんでは体の免疫が成長する過程と捉え、あまり過剰に心配する必要はありません。しかし実際に感染症にかかると食事が取れなかったり不機嫌になったり元気がなくなってしまうこともしばしばあります。それを乗り越えるために普段からバランスの良い食事、十分な睡眠、体を動かす遊び、これらを意識して体力や免疫力を高めておくことも大切です。